飼い犬。俺は彼女から深刻な相談をされた。最近自宅の老いた犬が誰もいない玄関に向かってけたたましく吠えるというのだ。俺が彼女の家に挨拶に行った時も、俺を見ても全く吠えなかった人懐っこいあの犬が、突然ものすごい剣幕で吠えるんだという。しかも時間を問わず。不安がある彼女が霊を引き寄せやすい体質だったことを思い出し、俺は寺馬で霊感の強い T さんに相談することを勧めた。ファミレスで3人で食事をしながらことの話をすると、 T さんは、大丈夫、その犬は帰ってきた先祖に挨拶してるんだよ、この時期だし、とのこと。すっかり安心した彼女を怒り返すと、 T さんから連絡が。彼女の言っていたことだが、確認したいことがある。あの子の家の前まで案内してくれ。深夜2時、彼女の家の前に行くと、確かに駐車場に繋がれた犬が吠えている。やはりだ。そうつぶやいて T さんは彼女の家の向かいにある電柱に手を添えた。するとそこからスッと青白い光が走り、いくつもの猛者が彼女の家を通り抜けようとしているのが見える。しかし、犬の抵抗に遭い、うまく通り抜けられない模様。大した犬だ。ずっと家を守っていたのかい。そう言いながら犬の頭を垂れる T さん。はぁ！ T さんの声とともに、道は家を避け、天に伸び、虹のように遠くの空に伸びていった。なぜ彼女に嘘をついたんですか？のぞいに。他人の女とはいえ、可愛い子に、無駄に怖がらせるのは男の仕事じゃないぜ。寺生まれはすごい。俺は久しぶりにそう思った。数日後、彼女の家の犬が、ロースで亡くなったと聞いた。悲しみに暮れる彼女を励ましてやると、ワンと元気なあの犬の声が聞こえた気がした。きっと犬はまだ彼女も家族を守っているんだな。線香をあげながら俺は思った。家族を守る犬はすごい。俺はそれよりちょっと泣いた。
ライドオンラジオ。
まあということでね、はい、皆さん最近暑いね。38度とかね、40度とかなるけどね、こうやって怖い話して進みましょう。まあまあね、
お前も
え、
あの今年あれ、お前んちの犬の墓参りでもしてやろうぜ。何年前やったか、お前んちの
あれはね、でもなんだかんだに
一昨年
じゃないか。あれ去年
だった
か。去年はだって2人で行った時に、
あ、いなかった。
いなかった。
あ、じゃあ一昨年だ。
アテネと3人で行った時はもうそんな話してなかったもん。
いなかったな、
うん、あ、死んじゃったんだよ、釣ってきたんだよ確か。
そういえばそうね、散歩
9月ぐらいに
散歩できなくて寂しいなぐらいの感じだったもんな。
それできたから多分一昨年で。
一昨年だよね。
もう2年か
で、リリもその数ヶ月後ぐらい。
逆、ビビが先なんだよ。
あ、そっか。
猫が先で、犬が後なんだよ。
ああ。
もう1週間ぐらい。1週間ぐらい。ほんまに1週間ぐらい。
そう
だな。後より、やっぱね、死んじゃったんだよね。
そう。まあ、そう。それ聞いて、なんかこれラジオで話したっけ、なんか。
ああ、
ね、俺の。
ラジオで話したか、俺。
そうそう。小学校ぐらい の友達がいて、その時も犬と猫飼ってたわけよ。で、最初は、猫がなんかもう土砂降りの雨の中帰ってきて、雨の中外で遊んできて帰ってきて、そしたらもうその日のうちになんかもう朝起きたら冷たくなってたと。で、犬がもう本当その数週間後ぐらいにもう亡くなった。でもそれはもうなんか本当結構急だったらしい。
あれよく猫はさ、死体を見せないみたいな言うやんか、うん、うちは玄関の前だった。
あ、なんか、
なんだ
ろうね、友達ん家のはなん、どことまでは聞いてないけど、あ、でもおばあちゃん家の猫は、おばあちゃんもうずっと猫飼ってるんだよ。なんかもう、だって猫飼ってるって
言
うんだよ、
ね、
飼ってるって
言うんだよ。常に猫がいるんだ
よ、いるって言うんだよ。なんか
あのうちのおじいちゃんにもそうだよ。
なんか野良猫を保護してるような感じ、飼い猫ではなくて
軒下に住んでるみたいな。
だから俺がずっと子供の頃にもずっといるんだけど、なんか全員なんかもういなくなるって感 亡くなったとかいなくなってなくてもいなくなったみたいな、
こう
ってのは
この話をした時に父親が、うん、だじゃあうち の, その実家も猫が常にいる家なんだけど、うん、その猫のさうちの隣がさ国道だからさ、うん、猫がよく引かれてるんだって、
ああ
、その死体見るたびにうちの親父がこうなんか桃の木かなんかの下に埋めてやるんだって、うん、で弟その親父の弟俺のおじさんは、うん、特にそういうことしてなかったけど親父だけはこう見つけては埋めてあげてたんだ
よ。
でやっぱりこうこの木がその猫、その猫の木というか猫の養分を吸って木になるから、まあまあこの木に宿るというかっていうのを見ながら植えてて、まあ掘ってるうちに前の猫の死骸が出てきて、あ、ここ前掘ったやつだみたいな思いながら植えてたんだよみたいな話聞いて、なんかこうそのいやこの木に宿るっていう考え方というかさ、
まあ
やっぱりこうあのなんていうのかな、正直今こんな俺がね、俺はこの時代の人間だからこんなわけでもあれなんだけどさ、今ってそういうのあんまないやん、
まあ、な
大量消費大量廃棄の世の中じゃん、うん、なんかこう死んだものの扱いというのもさもう処理みたいになってくるわけやん、
まあまあ、
葬儀をどんどん安く済ませようとか、いや別にそれはそれで越したことはないんだけどさ、うん、俺もそっち払うんだけど、うんなんかこうそういうさスピリチュアル的なさ、うん、それこそ感じをたまにこう聞くとさ、うん、なあ俺はそういうのを忘れてたかもしれないみたいな、うん、そういう時に寺山の T さんをねしらっと見ると
なる
ほど、まあいいかもしれない、はい、ということでまあね、
夏
枯れかけたお前らの明日を生きる魂を癒す仲間です、
川崎です夏だってことだよ、俺が言いたいこと
は。ああ、
ね、
そうだね。もうね、言われたもん、俺、8月1日。焼けたねって。
まあ、行ってきたからね。
楽しんできたんだねって。
で、日曜日ね。
土曜日は土曜日で、うん、台風直撃じゃねみたいな話になってさ、
う
ん、いや、違うんですよ、みたいな。先輩に、そのね、先輩がいるんだけどね。うん、台風直撃やな、うん、鈴鹿台風直撃なんちゃうみたいな話です、ね、うん、でいやでも見てください進路みたいな、
俺もずっと見てた、
で明日の朝見てくださいここなんですよっつって、うん、今こいつこの台風ね悩んでるんですよ中村が明日行くから待ったろうか行ったろうか悩んでるところなんですよっつって、俺絶対明日晴れですよ、晴れだよ、
彼氏の何時やと思ってんのお前、
これがねこれが晴れ男なんだよ晴れ男ってのは行くイベントの天気予報が晴れじゃないんだよ、どんな天気だろうが俺が行ったら晴れるのが晴れ男なんだ、
まあ、要は鈴鹿に行ってきましたと、
いやー気持ちよかった、でも俺ね実はレース観戦、うん、試合観戦って人生で2回目なんだよ、1回目は俺野球の試合を見に東京ドームの
一応やった時、そういう
7歳ぐらいの時に行って
観戦系ね、
そうそう俺試合を観戦に行ったの人生で2回しかなくて、今こう2回目が8だね、
もう俺は
あ結構行く、
いやだから俺も全然ないんだけど、
ま
あ、
ないでしょ、
俺もあるとしたらその小学校ぐらいに、ソフトバンクじゃなくて大英ホークスの時やったっけ、大英の試合を2回ぐらい見に行って連れて
ってもらった、一人で行ったんですよ、
もちろん連れてってもらった、それと、アビスパ福岡のサッカ ーアビスパ福岡の試合を2回ほど、
うーん、
まあ、でレースは鈴鹿初で今回初めてよね、
あうん、レースが初めてでしょ、
レース自体初めてやな、
でもなんかいやまあまあ
でずっと俺はもう見に行きたい見に行きたい思ってたよ、でも日曜日絶対休みは取れなかったからね今回、
そうなんだよだから、うん、
で今回は奇跡的にね、まあ、もう俺はずっともう夏休みだけどね、
だって多分このラジオのリスナーが京都とかまたは平日の人たちが多いからさ、うん、多分そのイベントは今回スルーされると思ってると思うんだよ、
でもさ
拾ってこないと思ってるの。だって去年そんな話してなかったもん俺。
そうかな。でも京都イコールもうライダーだったらもうねえ、もう
日曜日だったね、
日曜日だったら
休みだった
ら絶対鈴鹿でしょみたいな感じ。まあまあレースちょっと興味なくてもまあね鈴鹿でしょみたいな感じなんじゃないっていうぐらいの感覚で思ってたわけ俺ずっと。だから俺日曜日なんで俺ここで仕事してんだろうなと思いながら先輩にな
んか30日
30日今日何時、今日ライダー全員鈴鹿いるんですよってずっと思いながらね、うん、仕事してきたんだけど今年はついに行けたんだよ。
いやまあまあ感想ってやるとよかったってぐらいだな、
うん、
なんかこうなんていうのかな、まあいつも通りギリギリで行くわけやん。
ギリギリってな
11時に仕事終わって4時に出発したりして、
ギリギリっていうか結構まあ入念に経過がしてたからな、
カツカ
ツ、まあ、ただ一番怖かったのがやっぱり台風だったね。
え、そうか、俺台風はもう 俺自分の力を信じてたから。
お前の力信じて
る、全然全然俺は怖い。
お前の力何も信じてねえよ。
俺は不安というか、まあ、的中はしたけどなんとかなったっていうのは、うん、お前運転できるのかってい
う
感じだった。
あ、まあまあそう、
運転できなかったね。
やっとたじゃないか、ちゃんと
運転できない、
やっとたじゃないか。
いや、
まあでも今回その僕たち車で行ったんだね、カーシェア。
あ、まあね、カーシェアで車で行ったんだよね。
アテナも、あ、ついでにアテナも一緒に、
そう、
あいつも無理やり連れて行きました。
どうしよう、まずカーシェアの話
いるか、
新しいスイフトの話
なんで
いるでしょ俺は。
じゃあ
だって多分 こんなラジオ聞いてるのマニュアル崇拝者しかいないと俺は思う。
知らねえよ、もうじゃあお前が適当に
話せよ、オートマなんてみたいな感じだと思う。
お前が適当に話せよ。
いやでもまずまあまあでもちょっとね教えてほしいところはあるよね、あのスイフトのハンドルのプラスとマイナスの
知ら
あのボタンの意味を
知らないし、ね、
あれがちょっと分かんなか
った。俺はもう久々の公道走行、ああでも実家帰ってちょっと運転したけど、あれまあ運転したうちに入んないし、お前の実家で軽トラ運転したけどもあれも運転したうちに入んないか、
どっ全部ね人がいないところでしょ、
うん、で今回初高速で、
初高速というか、でも高速自体は何もなかったでしょ。高速というよりも行動、反行動だよ。サービスエリアの中で一番困ってたの、
うん、
発車に
ね。
なんか逆になんか分かんないことあった、
いや、
うん、俺からしたら、俺の感覚からしたらオートマだからさ、ブレーキ離してアクセル踏むだけになるよ、
うん、
何があんのって思ったんだよ。ああしかもサービスエリアの駐車場だからさ、前あんだけスペースあるじゃん、うん、別にまっすぐ行ってさ、その車の分かる、車を完全に追い抜、その駐車中の車よりも完全に頭一つ出してから右曲がったらさ、うん、何にも難しくないわけやんか。
あ、今多分何の話してるか絶対分かんないと思うけど、
遅う、
うん、いやこの
遅うかな、なんか大体分かると思うけど、
要
はこいつこれで困ってんだ、
要は俺が車運転するのがまあずっとペーパーだったわけよね、
うん、
5年ぐらいね。
まだペーパーだけどね。
まだ
まだまだまだまだペーパー。
まだペーパー。多分6、え、俺何年？5年？5、6年？
う
ん。5、6年ぐらい。
確かに学校行ってる時に撮ったでしょ。
まあ5、6年ずっとペーパーだったわけ、うん。でその中でその5、6年の間でもうちょっとずつしか本当運転してなくてね、もうで今回初めてその鈴鹿に行くにあたってね。
そうそう。まあ、俺の運転手の予備が。俺は必要だって結局必要なかったんだけど、そう、
中村が本当は運転手だけ、これ仕事だけだからちょっときついから、じゃあ俺が予備パイロットしてね、
しかも前に聞いてたのは鈴鹿の帰りは8時間かかるぞっていう話を聞いてたから、うん、8時に鈴鹿終わって 8+8 で28時4時、朝の4時だった。
てか鈴鹿の帰り8時間かかるぞは多分全盛期の頃やけ
ん。あ、そうそう、
90年代やけ
ん。びっくりしてたもん、あの状況伝えたら、うん、どこの席に行っても普通に座れて何でも見れて、
うん、
大体3分の1ぐらいしか待ってなかったっすね。
そうだから90
年、時代は変わったなーって言われた。
それは、うん、今は違うんだよ、ガラガラなんだよ。
でもその代わり、いやその代わりね、これじゃあ一見さ台風も近いしガラガラだし、うん、コンディションとして羨ましいかどうかって言ったら、うん、 多分羨ましくないと思う、その聞いてる人たち、うん、行った時台風だった、うん、実際の大会はピーク過ぎてちょっとガラガラだった、うん、羨ましくないと思うんだけど、うん、俺個人的には俺最高のタイミングなんだよ。
まあまあ初鈴鹿だったな。
初鈴鹿でちょっと気温下がって、台風のおかげでちょっと気温下がってるし、で観客もいないから、あだってねえバイク目の前で見れたじゃん。
まあ、だから俺がその席取ってあげたんだ
よ。違う、そこじゃなくて、そこじゃなくてフリーで歩いてる時にさ、なんかつぶやいたら入れるとかあったやん。
ああ
そこ、あそこがあって、だって全席絶対入れないでしょあんなとこ。
ああまあまあそうやね。
でしょ、
あでもあっこは結構ねストレートやけ、まあまあ目の前で見れるけど、
いやあんな目の前で見れるのガラガラじゃなかったら絶対入んないよ。
まあまあ
っていう体験をできたんだよ。
逆になんかあっこまでしないと、何が言いたいってことなのか、ツイッターでなんか半端ねえかなんかをつぶやくと入れないようなコースがあって、そのコースはあのメインストレートの終盤あたりの本当目の前で見れるコースなかった、
はい、そう
そこに、まあ、行け俺たちはまあ行って、まあ、アテネかなんか投稿して、
あそうそうそう
行ってっていう話、
ね、ライドのラジオとしては投稿しなかったんだけどね。
そうでなんか初めて行って、あここもこんな目の前で見れるんだって言って、
まあ、った
もう本当バイクすぐ目の前でストレートでバイク走って、
アテネも川崎もさ、うん、看板に思いっきりさ、ネットに手をかけないでくださいって大きく書いてあるのにさ、うん、もう興奮しすぎてこの二人も何にも、うん、普通にガシャガシャつながってる
から、だって周りみんななんかやって
る、後ろから警備員さんがちょっとみたいな感じで来るけど、うん、じゃあお前ら
ってでもみんなそうやってる、みんななんかもう、
みんななんかもうあやってた人もいるかもしれないけど、うん、あのなんか多分強くじゃないよ感じ。
なんかさね、
お前らもうお前らもうガッツリ手掴んでるからさ。
俺はなんかあのフェンスが邪魔で、あのもう、ま、ほんと間近で動画を撮りたくて、フェンスのあの要の間にカメラをさ押し込んでずっと撮ってたからね。
もうなんか行動で俺の運転危ねえ危ねえ言ってる割には、今ここでバイク飛んできたらお前ら死ぬぞって思いながら俺
レースだから。レースだから大丈夫です。
いやだから大興奮したね。
うん、特に、まあ、俺たちが座った席はあの鈴鹿のメインあのホームストレートの V1 って言ったら、多分分かる人は分かるやろね、 V1 だけでも。
そう
なんだ、 V1 の本当一番前の席に
座って、後ろはホンダ一色だったね。
そうで、なんかそこに撮ったらなんか周りはねみんなホンダ一色で、一色の本当、
あれは何の集まりなの。
多分やけどグループさん、グループであ
んなに大きいグループがいるの、
どうなんやろうね、俺もよく分かんないんだけどね。
個人の集まりじゃないんだあれ。
うん、個人の集まりではないよ。
人グループなんだあれ。
人グループでもないと思うけど。
ホンダの社員。
ああ。
コーラ。
あ、なんかホンダ、なんかバイク。あ、もう分かった。ホンダ工場の社員たちの社員旅行じゃないけど社員応援みたいな
感じなの。ありえるよね。
そんな感じなのか。
ありえるよね。
あのそうホームストレートのその。あの
ほぼ本だだったよね、
ほぼ本物で 赤一色で、うん、でなんかライトンラジオの T シャツ着た3人だけがなんかポツンと前に座ってね、うん、なんかもうお前ら何なんだって話あれは多分ホンダの工場の社員応援なんじゃない、うんうん、ね、
まあ多分あれなんだろうね、もう指定席取ってる人が少ないんじゃない、毎年行ってる人は。
うん、
あの景色見られてるし、指定席取らなくても見れるしみたいな、うん、だからテント張ってるでしょみんな、
あの、ね、西のあっちの方はね、うん、周回コースの方、
スケネカーブの手前側、うん、
いや、あの S字とか、
ああはいはい、あっち
S 字とかのところね、レグナとかの S 字とかのあっこら辺はなんかもうテントとかあったりさ、うん、ビーチパラソルさ
あったね、
広げてなんか寝っ転びながら見るけどね、うん、あなんかあこれこういうのも鈴鹿なんだなって。
だってあっちの方に途中行った時も寝てたもんね、バイクの音聞きながら。
ああそう、俺なんかそんな感じだった。俺が一番やりたいのは、俺やりたかったのはなんかもうバイクのあの音を聞きながらなんかもうぼーっとしてなんか読書でもしていいんじゃないかなって思った。
あの4日間ぐらいね、26日から。
そう。もうなんか俺だできればなんかもう。今度やりたいのはなんかもうホームストレートのなんかもっと日陰の方で、日陰のあるあの V2 席のあのなんか一番上の方で
ちょっと コーラ飲み放題
で、コーラを飲みながら、なんかもう本でも読みながら、なんかうとうとしていいんじゃないかと思った
よ。4日間
でも、もう当日でもいいわ、
当日よ。
で8時間なんて、そんなずっとね、俺らなんかもうレース見てたの何時間、
え、ほとんど見てたよ。
まあまあまあ、
俺はほとんど、ああもうほとんど見てたよ。
そうかな、
うん、
あまあなんだかんだでそうかな、
なんだかんだね。だって俺ほとんど買い物してないし。
そうだな、
うん、意識は大体レースになって、あでも、ね、そんなこと言ってもなんだかんだで、ね、買い物に付き合ってる時間もまあまああった
か、ブースとか回ってたりとかね、あのステージとかなんか見たり。
でも何言おうとしたっけな、まあまあでもまあまあまあ、あそうそうで、ね、そう、あの鈴鹿サーキット隣にさ畑があるんだよね。最終第1コーナーの手前ぐらい畑があって、こいつは鈴鹿の音を聞きながら座ってるんだね。
なんか あの畑あんの、
何なんだろうね、あの畑、ね、
うん、
鈴鹿
畑、
鈴鹿の白菜、
うん、
美味しいかな。
うん、だからあれはなんかもう年々 F1 とかさ、
食感もやっぱり鈴鹿の音するのバリバリっつって、
うん、やっぱりああいう音を聞かせることによってストレスを与えて甘みを出すっていう、あの
かもしれない。いい感じの日陰だったけどね、あそこ。
いやもう鈴鹿サーキット面白いね。でも初めて見たけどさ、俺ずっとゲームで走ってたんだよ。ゲームのはプレイ2のあるわけよ、うん、ツーリングトロフィーやったっけ、なんかそんなゲームがあって、それで結構鈴鹿走ってたんだけど、俺多分意外っていう人今実際サーキットって実際見たら、あここでかいなっていう思ったけど、あ意外と思ってたより鈴鹿サーキットってちっちゃく感じた。
あそのレースゲームでやってるレースを比べるとね、
それは多分ね実際コースを走ると全然、うん、あでかいなと思うけど、見てる分にはもうなんかすごいちっちゃい。
あ確かに、
そう外から
あの途中橋みたいに渡って、地下の橋みたいに渡って結構長いんかなと思ったら、結構あっという間に抜けてさ、
うん、
本当になんかこうなんていうの、線路かなんかの地下通路渡るよりも全然短いからさ、
うん、
普通まあまあ確かに道路渡るだけだもんなってちょっと思って、
う
ん、
まあまあそうやね、
道路渡るだけだと思ったら、まあこんぐらいかって、うん、こんな感じだね、
うん、
まあ、うん、鈴鹿サーキットなんかねあっという間だったね、
まあ、
あっという間だったし、もうなんかこう言葉で伝えるもんじゃないというか、こうなんつうの、最初は俺もそんなにこうなんつうのかな、何が面白いって言ってさ面白いっていう感じじゃないのよ。
まあそうだね、てかずっと言われても俺がさずっと鈴鹿に行こうぜって誘った時も、うん、なんかアテネとかもさ、なんか何しに行くと
あそうそう
じゃないけど、
あいつは結構そういうとこ
結構なんかそのどうしに行くのっていうのが、ね、明確に分かってない感じ で俺は結構そのずっと動画とか毎年ずっと見てたから、もう絶対行ったらなんか分かんないけど、絶対行ったら楽しいし興奮するのイベントって思ってたわけよ。だからそれをどうお前らに伝えればいいか分かんねえしな、うん、とりあえず行こうぜって休みがあんだったって。
アテネに関してはもう試乗会ないんだったら行くのやめようかな、
うん、そうそうそう、なんか
えお前が乗るために行くのみたいな。
そう試乗会がね通過あるから、
そういうことじゃないでしょう。
台風で中止だったから試乗あ乗れへんの、行く意味あんの、あるんだよって。行く意味ある
よ。あるんだよ。いやもうやっぱりでもこうなんなら俺スタート直前寝てたやん、俺もうあてでもうとうとしてた。
ああそうそう、なんかお前らこれからスタートなんで、まあ、結構雨も降ってきたしな、
ちょうど雨降ってきてさ、うん、涼しくなってさ、でたこ焼きかなんか食ってさ、うん、まあちょっと一息ついてさ、で、まあ、挨拶も長いやん、
まあそうね、
紹介
とかね、ライダーとか
ずっと紹介して手振って
トロフィー返還とかね、
コカ・コーラの社長の喋り方もなんかさ 長いやん
校長先生の話は、ね、偉い人やけ
ど最初頑張ってたのに途中からもう普通に英語で喋り出すし頑張れよと思って俺
めっちゃ偉い人だよすっげえ偉い人やけんでも
頑張れよと思って俺
コカ・コーラ社長はすごい人
コカ・コーラ社長くんだつらそうやな
つらそうだろコカ・コーラ鈴鹿や
あれ最後に分かんなかったのがさあれホンダが世界一ってどういうこと
あーねまああ
れ何なの
調べていくね
説明しろよライロンラジオなんだからえ
とりあえず
そんな難しいの
いや実は俺もよく分かってないまあ多分やけどその結構その日本って何やったっけ何か他にも鈴鹿以外にもレースやってんだよ、うん、
ルマンとか
ルマンはちょっとまた違うけど
あそうなの本当違う、
ま
あ、
それは世界で、まあ、例えば日本でまだレースも世界的にもやっててで、まあ、モテギとかツインリンクモテギとかまあつくばサーキットとかで、まあ、バイクのレースやってんだよそれの総合的に成績を取ってホンダは優勝ってことじゃないかな
世界一な
のあ世界っていうかそのぜあと世界的にもやっててなんかレースやっててその中で今年なんか何かの何かで何かの部門じゃないけど何かで優勝したんだろうな俺もちょっと全然分かってないんだよね正直すだからよく分かってないのバイクのレースに関しては俺実は全然知らないの
あれちゃんと分かってたらねそこもなんかこう俺たちの中でさパズルが組み上がってくるやんレース中にそれをちゃんと事前に分かってたら、うん、ホンダが優勝するんじゃないか川崎4連覇ヤマハ4連覇するんじゃないかっていうのがさちゃんと知識としてあったらさレース展開見てさおこれ来るんじゃねって なるじゃんそういうのはなかったよね事前の下調べなかったからさ
あなんか
俺はな誰が勝っても楽しかったや
んあそう俺はなんかそっちなんやなんか俺は別にどこが優勝してもなんかああって
なんか俺そういうのがあったらああもうレースとして楽しめたのかな
ああそうかな俺は特になんかそこは今後は多分求めると思う
あそう、う
んまあ、ただずっとこのまま例えばヤマハがすげえ買ってきたらああ実はヤマハすげえなとはなる
毎年行くようになった、ね、
とかちょっとなんかビッグネームがちょっと急に上位上がってきたら例えばまあまあ、川崎とかは結構有名だから例えば吉村あの鈴木吉村鈴木とか急に優勝したらああ吉村鈴木ついに優勝とかなるけど
まあまあ
それぐらいしかちょっと俺にはそのレースの内容的にはちょっと正直
分かんない。ああそうなんだ俺はアテネが横でずっとさ携帯の順位表見比べながらさあれあれあれあれ33とか言ってさで11がこれやねんとか言って
こいつ
めっちゃ騒いてんだよ俺とか言って
なんかあいつ結構なんか
ねずっと見比べてもうずっと解説してくれる
解説俺もなこいつそんなにも はまった
ん
か多分
なんかそっち派なんだろうね
ああ
その展開を見るのが好きなの
ああなるほどね
試乗会したかったんじゃねえのってぐらいハマってたよ、
うん最初のスタートの時とかなんか周りの人がなんかもう
何
結構あいつ声出してて興奮してて、
うん、見てた
ちょっと
結構目立ってた
ちょっとだいぶ目立ってた
あそう
なぜかというと俺らさ関さん一番前
や一番前
でなぜか知らないけど多分台風の影響なのかな結構後ろの席にガラガラやってんびっくりしたなんか俺たちだけどなんかライドンラジオ席みたいになってた
じゃ
ん、
うん、なってた
目立ってた目立ってた
どっかに映ってねえかなあの写真
もうなんか音声どっかに入ってんじゃねえぐらいあいつ叫んで
るあそう
なんならもうなんか動画とかでさこのスタートのシーンだけでアップしてもいいかなみたいなちょっと思ってたわけ、
うん、
あいつの声がうるさすぎてちょっともう投稿無理だなと
さあまあまあまあまあ俺そのあれだったけどな気になんなかったけどななんなら俺が結構珍しくというかカウントダウンとかで、うん、まあまあやってでやっぱりこうまあまあいろんな長いのが終わりやん
ああそう、ね、
で並んででこうライダー入場するやん、うん、なんか後ろで押して、うん、走ってでこうまあ最後10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6、5出て、3、2、1、0、ちょっと後ぐらいにブザー鳴って、なんかこう、最初こう走っていくやん。そこまでは、俺何も分かんないからさ、
あ
おは始まったぐらいなんだけどさ、その後のこう、もう全部、スタートですっていうあの感じの興奮で、目がパチッと覚めたのと、俺もう一個やっぱかっこよかったのは、結構今回はセーフティーカー多かったよ。
まあそれ3回ぐらい入ったのかな。
で、夕立ちがすごかったよ。
うん、
あの時、運よく俺たちは、ブンブン、パンケーキ食べブンブンパンケーキは食べてないけど
ブンブンのパンケーキ
屋さんのブンブンのパンケーキ屋さん
ブンブンのパンケーキ屋さんの、
はい、アイスクリーム食べながら食べちょうどねアイスクリーム食べたバーって降ってきて、う
ん、あこれ
帰ってきたらパレードをやってたわけよ。
パレードでセーフティーカーが入っててゆっくりみんな走ってる。
だって1位のヤマハずっとスラロームしてた
よ。
あれ
はだからタイヤをねちゃんとうまいこと減らすようにして走ってんの。
えあれわざと減らしてた。
いや知んないけど。
ああそういうことなのあれ。
俺はなんかタイヤを調整しながら走ってる。
パフォーマンスじゃない。
なわけねえだろ。
一人だけだよあれ。
だからちゃんとそういうの考えて走ってんじゃない。
一人だけ。
うんそう
一人だけ。
俺ずっとなんかなんか意味のあるなんかタイヤがなんか調整してんのか
な。一人だけそんなことしないでしょ。だったらみんなやってるでしょ。
結構スラロームしてるやついたよ。他に
本当に
やつって言って
俺そいつしか見えなかった、
うん、
あなんかてかその時そしてもう30代ぐらいになってたから、
うん、
バイクあれって特別な
何
30代ぐらいリタイア30代リタイア。
あそんなにリタイアして
たの。うん数えたら33代とかしかなかったよ。
あ結構リタイアしたんだよ、
うん、
でむしろ実際最初が 何台ぐらい。俺あんま
最初65台。
ああ結構リタイアしたね。
結構入れというか。
いや
そんなもん。
ああそんなもん。ああでも雨とか降ったからね。
そうでしょう。
実は俺もよく知らないんだけど
濡れたり乾いたりして、
まあだからあんだけ雨と急な雨とか降ったら転倒とかあったか。
まず最終コーナーで転倒なんて俺私通過そんな知らないけど、
うん、
初めてなんじゃない。
え
最終コーナーで転倒
あると思う。
本当にあるか。
バイクはもういくらでもこける
よ。一番転倒しなさそうじゃんそこ。
なんだかんだただメインストホームストレートのセーフティーカーで転倒してるからね。あれはまあ接触やけどね。あれはま
あそうそう、うん、でまあスラロームしてた。俺はスラロームがちょっと余裕に見えたのよ、
うん、
でセーフティーカーでスラロームしてるじゃん。みんななんかこう並んで走ってるわけやん、
うん、
でこれが掃除とか終わってスタートつめっちゃ速く走るわけよ。 あの切り替えというかメリハリがかっこいいってなった、
うん、
もうそのスタートでもう勝負再開なのよ、
うん、
それまではもうなんかこう休憩タイムじゃないけどこうまあまあこうブンブン走ってるわけよ、うん、こうみんななんかもう俺たちよりも遅いぐらい、いつも俺たちよりも遅いぐらいで走ってるのに急にこう本気モードみたいな感じで、でこう今までこう前と後ろでこう仲良く走ってたのが隣り合って競り合ってちょっとこうメインストリートの差が縮まって離れてするあの感じが
やっぱり
すげえ
固まって走ってる時がかっこいいよね。
そう
あの競り合いが、
うん、
コーナーとかで見てもさ1台で走ってるなんか数台何 4,5 台でなんか固まってなんか競り合ってるところがすっげえかっこいいよね。
抜き方もねこう内側もうぶつかるんじゃねえかっていうぐらいギリギリの内側攻めて、
うん、
抜いてったりそういうのはかっこよかったね。
結構俺さやっぱずっと動画で予習してたからさスタートとかもゴールこんな風にしてとか最後だから俺たちコース内入って選手たちの帰りを、ね、そう見てなんかあれはでも初めて知ったけど、なんか、コース入れるんだ。
ああ、そうなんだ。
そう。
そうか、そこはないんだ、あんまり。
いや、なんか俺、応援席、なんか結構、あれ、入れるのもチケットがいいのかなと思って、なんかピットウォークみたいな感じで、うん、俺たちの V1 席はなんか、そのままみんなザーって出てってね。
あ、でも、そうか、あれ、V1 か V2 取ってなかったか入れないのか。
そうだ
な。あ、そうか、自由席の人は入れないんだ。
そう。
そうか、そうか。
だから俺、あれが、もうすっげえ嬉しくてさ目の前でさライダーたちが帰ってくるところをさ
あ、ハイタッチしてたね。
ハイタッチしてたね。もう俺もやりたかった。いやで、なんかで花火が打ち上がっても最高じゃん。
そう、それもちょっと前にさ、うん、山博士やん、一瞬回りやん、いやー、マハと川崎が、あ、本田か、マハと本田が握手するところはやっぱ、うん、握手を交わしましたっつって、うわーかっこいいしかもさ、あれライダーの握手ってさ、左手と右手だからさ、不器用な握手になるやんあれがまたいいんだよねあのがっしりじゃなくてこうグニャグニャみたいなぐらいのさ、あの握手がいって、
そこまで見てたの
見てたんです、左手と右手だからさうまくできてないのよ。
いや、まあ、あれがいいんだよね。
あれがいいんだよね。
そこまでちょっと握手のあれまで見てない。
もうあれが、あの感じがもうすごい俺よくてさ。
なる
ほど。がっしり肩握手じゃないんだよ。こう、疲れ切ってるけど、うん、疲れ切ってるからこそボルテージ最高潮で、健闘叩いた握手ぐらいの、あの感じ。
やっぱ
俺すげえよかったな。
八体はなんか、ですっていうか、なんか本当みんなさ、帰ってきた時、帰ってきた時のさ、あのお疲れ様感がやばいよね。なんか
もう多分誰が勝ったとか多分、
そうそう、本当どうでも気にしないよね。
疲れ果てて
る。なんかやっぱ8体ってなんか走り切ることがすごい意味があるのかなって俺あの時ちょっと思ったわ。なんか結構みんな帰ってくる時の、
あれエキシビジョンみたいな形で再参加できるんだね、あれね。
ん？
エヴァンゲリオンか、エヴァ機がさ、うん、あれ途中で参戦してたんだよ確か。
うん、
多分もう勝負は関係なしに、
あ、だから
走りたいからっつって走ってんだよ。
そうだから走、だからそのリタイア扱いされなくて走り切ったってのもしたよ。
あ、え、それって走り切ったになる
の？なるなるな
る。え、でもさ、順位的にはもう論外でしょ。
まあ論外
だって周回数、回数が違うんだから。
まあまあそれはもちろん、まあでももしかしたら、でもリタイアよりかはね、修理してその場で修理して直すってのが、
あ、直して走ったら、まあ、
で走り切るってのが、
もちろんその後にリタイアした車よりも周回、あれって何で判断してんの、その、そういう場合。
え、
リタイアっていうか壊れるやん、うん、直してるやん、他のライダー走ってるやん。
あ、一応鈴鹿ってそもそも8時間の間にどれだけ周回回ったのかっての
そうだよね、だカウントしてるんだよね。
カウントしてるから1対1 で、うん、ってのがルールやけ
ど、で一番多く走った人が勝ちでしょ。
まあそういうことやな。
へえ、だからそうなんだ、
うん、エヴァンゲリオン号結構クラッシュしたけど修理した
な。見れなかったけど、うん、見れなかったけど、
ね、
見てなかったけどね。
で修理して、ああ最高です。結構あるらしいよ、そのクラッシュしてもうピットで直していく
っていう。すげえな、ピットで直すって今思うとすごいことだよな。
そりゃプロだからそりゃプロだから
できるもんなのかな。
それはできる、そりゃプロだから結構やってるチームいるよ。転倒もだって多かったと思うよ今回。急な雨やんだり降ったりやんだりやけど、
ほんまに、いや、まあ、お疲れ様でしたって感じで、それを知ってる人に話すたびに、え、出るのって言われるっていう。
何が？
ジェベルって出れるわけねえだろって
どういうこと？
8体に、
なんで
8体行くんすよって言ったら、うん、え、参加すんのって言われる。
え、みんなそのレベルな、
うん、
知らないの、
うん、あんまそれはね。でもあれだよ、でもあれだよ、しかも大体そういうのがその職場のその女の先輩に言ったんだよ、うん、じゃあその女の先輩の旦那さんがの友達が鈴鹿出たんだって。
結構すごいね。
だからなんか多分そんなイメージなんでしょ。
あ、
素人でもちょっと素人でも素人というか
え、それは今回のレース、
いや今回じゃない、
あ、
前出たことあるらしい。
前ってことはもう、まあ、本当数年前ぐらいの、
うん、多分。だから別にありえない話じゃないの、
まあ、だって結構のプライベートチームも出てるから、ね、
うんうん、ライダー以外の人がそう、レース参加ってのはない話じゃない。
ああ、まあそうやね、だって、うん、ねえ、
ない話じゃないの。
だってね、島田紳助のチームも出てた時代あったからね。
ああ、そうなの、ね、
まあ結構そうだね。だってね、芸能人チームってのはあったから、まあ、まあ、そうだね、こんだけ近かったらそりゃライダー鈴鹿ね走ってる、その60何チームもあればね。
そうだから参加したいな。
は
参加したいな、
まあ、例えば
ポッドキャスターで、
例えば
やったら面白そうだ、
ね、俺らが今俺たちが まあ、16歳ぐらいやった瞬間、
うん、
16歳ぐらいの夏休みでこのポッドキャスト撮ってんだよ、
うん、
だったら今ちょっと夢が、
いやいやいや、
浮かぶわ
け。お前はもう年を食いすぎた。そんなの関係ない。
今俺たちの見てみろよ、この
そんな関係
ありさまを。ついでに俺は2月に事故ってこのありさまだよ。何言ってんだお前。
いやいや、今から全然いけるって。いや、参加だよ、優勝じゃないよ。
参加な、お前
なんだ、言い返して言うの。
ちょっと前バイク屋さんに行ってさ、
うん、ジベルじゃ出ないよ。
違う違う、そうなんだ。バイク屋さんに行って鈴鹿出たいんですって言って
何て言われる
の。お金が結構かかるよ
いや、お金だけ。
例えばライダーは、ライダーはどうする、その鈴鹿に出たいって言ったら結構あるわけよ、そのライダーとして出たいのか、なんていうの、監督としてでかいのか、チームとして出たいのか。
じゃあスポンサーとしてでもいいけどね。
例えばどっかのチームに入れてもらうとか、そういろんな形
があるんだよ。それは無理だよ、それは無理だよ。参加するとしたらもう俺たちのチームとして参加する。
何年後やろね。
何年後
それ多分それまで鈴鹿やってんのかなと思うぐらい。
そんなにそんなに鈴鹿もろいの。
いや、じゃあお前のたまになんかすげえこと言い出すなお前。
え、でもなんか参加したくなんなかった。
まあでも
なんか俺申し訳ないけど参加だけだったらいけそうな気がしてきた。
多分申し訳ないです
だいぶ申し訳ないけど、
だいぶ申し訳ない。
だって
例えば今お前が、ま、これだったらああ、頑張ればって言えるのは、うん、お前がまあちょっと SS 乗ってるわけ、リッターのね、
うん、例えば
SS 乗ってて、まあ、週に何回かは、週っていうかまあ通過の走行会とかにも、まあまあ、出てるわけよ、
うん、
でライセンスも持ってるわけよ、うん、だったらちょっと俺は、
おう、ライセンスってどうやって取れるの。
サーキットに通って、
うん、サーキットでまあまあ早なければいいんでしょ。
はまあ要はレースに勝てばいいんじゃないの
あ、レースには参加できるの、ライセンスなくても。
いや、ちょっと俺ごめん、鈴鹿にどうやってググってみたら鈴鹿、参加ライダーズ、
ライダーズ、
うん、
いや、
で、あの語りかけてみたらちょっと、あ、スマートフォンに、
あ、
多分もう一度お願いしますを何回か繰り返されると
、うん、俺のスマートフォンはそんなにあのあれだから。
じゃあごめん、じゃあライダー、じゃあそのサーキットに出たいってのは置いとこう。まずその前にSS を欲しいと思った。
だからね、俺そこもちょっとね、こう話そうと思ったところで、
ね、そこがね、
大事な SS を欲しいと思ったかどうかっていう話で、考え方は変わったよ、
うん、
まずね、まずもうちょっと俺お整理もできてないから順々に話していくと、
うん、ゆっくりでいいよ。
あの SS のマフラー音あるやん、うん、あれの良さは分かった。
分かったろ。
分かったろって。あれの良さは分かった。今で俺はどっちかというとお前乗ってる VMAX とか GGR とかあっちの音の方が俺は好きだったのよ。
うん、
あの、
うん、低いよね。
低いよね。
低いやん感じ、
うん。だって俺サーキット見て全然ドゥカティよりも普通の SS の音の方が好きだったの。
うん、
一人だけブワーって走ってたけど、
いや俺はあの重低音の音好きだけどね。
俺も普通にあサーキットはこっちだなと思ったってのもあった、
うん、
で、まああのスピード感はかっこいいなって素直にそれは思うでしょうね、
うん、
想像以上に速い、
うん、
あのお前がそのもうそれこそ19とかの時に言ってたこれが100いくらで買えるとよっつってさ、あれが分かった。
あ
これ 100何十万で買えるんだ、安いなって思った。
あの学校の昼休みぐらい
で、はやぶさの話ね、
はやぶさの話、
これが
数百
新車で
百数万あれば買えるんだぞ、安すぎねってね、
うん、っていうのは
で、お前はもうなんか冷たい目で、うん、
だって俺その時レゴブロックとしか思ってなかった。
そうだもん
あのそういうことクラブマンとかはバイクだった俺の中で、
ね、
俺の中で SR とかはもう俺の中のバイクだったかな次にハーレーぐらいだったかなそう全く俺のそのバイクというものではなかったの。
そうだね、
その時は。だから、まあ、欲しくなったっていうか整備をもっとちゃんとしたくなったってのはある。
ちょっと 今から下降りてジェベロに写真を撮ってちょっとね、
あのね、で今はちょっと、ね、
見せてやりたい、
うん、いやもう正直なんかちゃんと整備をして走りたくなったっていうのはある、うん、でもうそこに考えがいっちゃったから、
うん、
もうバイクはどれでもいいかなってなってる、
うん、
SS が欲しいとかじゃなくて、
なるほどね、
もちろん SS の人は伝わった
SS の人は伝わった
SS が欲しいとかじゃなくてバイク全般の魅力がもっと分かったみたいな、
うん、あなるほどね、
ただこれ買おうとしたらホンダを買いたい
CBR? その SS とかじゃなくて、
まだ決めてないけどね、なんかホンダの車種、
うん、まあその SS とかそういうの関係なしに、
うん、なんかホンダのバイクってのイメージ、まあ、本当にもうねこれこそこのなんかねウワッとしたイメージ、
いや俺もわかるよ、
なんかねホンダのバイクの良さというか、うん、今までどっちかというとその話も今までしてきたじゃん、なんかホンダよりもこう鈴木とかのこうちょっと行っちゃってる感じがいいよねみたいなのあったけど、
うん、
ホンダのこうなんつうのでも初めてこう絵も言われる魅力を感じたホンダに、今までホンダはなんつうのかな、これがすごい、あれがすごい、これがすごいっていうのがあったけど、初めてこうなんて言うんだろうホンダすげえってなった。
あのホンダなんだ、ヤマハじゃなくてね優勝した。
もう優勝したヤマハだけど。
ヤマハじゃなくてホンダなんだね。
なんかうん、いやヤマハもヤマハなんか欲しいというか、いやヤマハかっこいいなって感じだった、ね、うん。でも途中までえどうだった？ずっとヤマハだったっけ？
なんかずヤマハ独走状態じゃなかった。
ああそうか。
うん、
そうだな。川崎のライダーがチャンピオンなんでしょ？アテネが言ってたけど。
ちょっとごめん。俺もそれわかんないわ。わかんないわ、ごめん。俺もなんかその選手がとかレースの結果がじゃなくて鈴鹿がみたいな感じだよね。
三者三様のこのなんかね、
うん、
3人ともちょっと
どっか他のポッドキャストでちゃんと熱く語ってる人で先輩方がいると
思う、いるでしょ、
絶対いるから、俺たちみたいなこんなもう初心者がさ初めて行ってきたレポートじゃなくて、ね、
レポートじゃないもん
これ、何の感想
これレポートじゃないもん、
なんか夏休みのなんか
提出義務ないもんこれ、
夏休みのなんかさ感想文
の夏休みのその思い出、
なんか僕の夏休みの絵日記みたいな感じなんか
を宿題忘れた理由として言ってるぐらい、
ああなるほどね、
僕たちこういうことあったんで宿題忘れました、
はい
はい
はい、
はい、
失礼しました
許してください、宿題やってるやつよりは人生経験します
うざいやつだね一番っていう感じの俺たちの鈴鹿でした、
はい、
いや
なんか言ってた情報はあるけどね、
ん
リスナーとか、
あそうなの、
あのポッドキャスターじゃないけど
一応俺たちあの3人ともねライドのラジオ T シャツを着てね、もう変態師匠で行ったもん、
そうなんか一人それかなと思ったけど、カバン背負ってて肩掛けの部分とロゴがちょうど被ってたからマークよく見えなくて話しかけられなかったけど、
うん、
で俺も誰かからもしかしたら声かかったらどうしようぐらいのちょっとあったんだよ、
俺はなんかもうそんな、まあ、そんなあるわけねえってずっと言ってたもんな、
いやあるわけねえっていうか多分ね気づいてる人何人かいたとは思うよ、
そんなあるわけない、いや
いたけど俺よくよく考えたら、じゃあ逆に俺がこのライドのラジオのリスナーだとしたら声かけるかっつったら絶対かけられないのよ、なんでかっていうと1人だとしても3人だとしても多分ライドオンラジオって話を共有しないと思うのよ、
う
ん、俺まず聞いてて、ま
あ、そう
だいたいクラスに例えばね5人ライドラジオリスターがいたとして、多分この5人は一生交わることのない5人なのよ、お互いが多分ライドオンラジオを聞いてることを知らないのよ、それが例えば5人で鈴鹿いたとしてライドオンラジオを見つけました、あライドオンラジオだって駆け寄りますかって話なんだよ行かねえだろってのもあるかなと思う、
まあまあ
一人で行ったら一人で行ったりさ、俺たち3人いるから、まあ、なんか話しかけづらいなっていう事故なんか分析でした、
はいはい
一応ね50回一区切りしようと、終わるわけじゃないけど、まあ一区切りしようということで、あと2、あとねこの2人で喋るのは大体2回だと、
うん、
でまあ次回これ多分初めてなんじゃないかな、初めてじゃないんだけどな、あのねこれね多分ブログの方は消しちゃったんだけど、一回伝説の回があるんだよ、俺とポンサイモで撮ったラジオと、
うん、
俺とアテネで撮ったラジオってのが2個あるんだよ、
うん、
もう多分一回上げてなんかファイル整理するときに消しちゃったんだけど、うん、伝説の回があるんだけど
多分聞いてられないぐらいの回かもしれない、
いや多分結構面白い、
あ面白い、
うん、俺とアテネは結構面白かった
よ、俺とアテネは面白い、
かなり盛り上がったあの心理について話してる、あ
なるほどそれライドラジオとして出した、
いや確か番外編1位みたいな、
あなるほどね、
次回は結構多分初めてのケースだね、俺と川崎とポンザイモンでラジオしようかなって思ってますと、うん、で、49回はまあ俺とアテネと川崎の3人でまあ話して、
まあ思い出巡りをね、
ああまあまあそれでもいい
し、したいな、
そうそう、
あの時のあの事件とかね、
でまああ
の時のあの俺がアテネの後ろに乗っけてやばい速度を出した事件とかね
もう全員同類ですよっていうのと、
うん、
でまあ50回迎えてその後どうするかっていうのを50回の時に
はい
言おうかな、それを8月中にやりたいんだよね、はいということで、
はい、
よくさ、
うん、
まあこういう素人がやってるこういうの、
うん、
まあまあツイッターでイラスト上げるでもそうだけどさ、
うん、
なんかこう引退しますみたいな、
うん、
あるや
ん、あんの、あ、まあ、
俺たちは別にそういうわけじゃない、あなんかあるやん、もう絵描くのやめます
みたいな、社会人でちょっと忙しい、
いや忙しいというよりはさそのコメントがないからみたいな
そんなあるんだ
あるらしいのよ、でコメントがないからってやめた途端にこうコメントをしてない人たちがあの人のファンだったのにとか言ってこうそんなこと言うぐらいだったら現役っていうのもおかしいんだけど上げてる時でコメントしてやれよっていうなんかこういうやり取りが、
うん、
まああって、うん、あるらしい、あるらしいんだよ、よく見るけどみたいな、俺はそんな見ないんだけど、うん、よく見るけどっていうツイートをよく見るんだけど実際そうなってる人はよく、うん、そんなに見ないんだけど、
見ないな、
そんなに見ないんだけどだあるらしいの、
うん、
どう、
え
例えばこれを引退する、やめるわけじゃないんだけど、
うん、
そしてえやめちゃうのって声が上がってきたら、
うん、絶対ないだろうねって話、
あいやいや、まあまあまあ、そういう
話じゃなくて、まあ、あったら、
でも俺別に今更とかは全然思わないんだよね、
う
ん、
もうまあそうだね、
今更とも思わないし来たら来たで多分俺は理由というか、
まあまあ
うね、なんか別に何も普通にその質問を受け入れると思うんだよ、
まあまあそうだね、
っていうかね、あのこれ発信者にしか分かんないと思うんだけど、
うん、
分かってるよね、
何が
聞いてる人とか、
どういうこと、
再生数とかダウンロード数で、
ああそう
だ
ね、
だいたい把握してんだよ、
把握してるよね、
コメントなんかいちいちもらわなくても、
う
ん、
そうそう分かるよね、
だいたいあこんぐらい見てんだなってのは分かるし、まあ、た
とえそれが YouTuber だとしても、
そう
分かるよね、
これをなんかこれで何言いたいかっていうと、ツイッターであのライドラジオってコメントして打ってくれてる人のコメントをちゃんと見てますよってい
う
のを俺ちょっと言いたいのがあって、そうそう、なんかこう、ね、俺たちのやつはどっちかっていうとやりました見ました、うん、ありがとうじゃないのよ、
うん、
こう話すやん、
うん、
したらあの話してたけどこんなもんだなっていう、こうなんか自分たちで膨らましてくれるような感じで書いてあるのよ、
うん、
こうライドオンライドのこれ話こんな感じだなみたいな、こう、うん、自分たちの発想につなげていくというか、こう、
うん、
あこれ本当のツイートだなみたいな、
あなるほど、
そういうのは結構まあ俺嬉しかったね、
本当の、まあ、いわゆるつぶやきなんですね、それこそ。
見ました、ありがとうとか、いつも聞いてますとか。
そういうのじゃないもんね。
ダウンロード数で分かるから。大体こっちも分かってるから。君が聞いてるの分かってるから。なるんだけど、こう、これが、 な何がいいとかもなんか書いてくれたりするんで、でそれをなんつうのかな、こっちに投げかけるんじゃなくてさ、つぶやいてる感じがすごいよくてさ、
ありがたい、ね、
でもこれでこのつぶやいてちょっといいかどうか分かんないんだけど、いいねがないのが俺すごい好きだ。いいねが全然ないんだよね、そのツイート。だ本当につぶやいてんだなみたいな。
なんか本当につぶやいて
んだ。本当につぶやいてんだなみたいな。評価目的じゃなくて、いいねが一個ないと。してあげてもいいのに。
真のつぶや
き。俺がしてるんだけどいつも。
それが真のつぶやきというツイッターの活用法なんじゃないか、それは。
そう。
なんか伝えたいこの気持ちどこに伝えればいい、ツイッターでつぶやく。
ただ俺もね、その人とつぶやきだからさ、なんかそんな返信することもないから、返信してないけど、
うん、
いやもうそれはね、ちょっと見てる、
見あげてるよってこと
も、見てあげてるというか、なんかもういや見てあげてるというか、俺が必死で探してます。必死で探してます。毎日
警備、
あライドオンラジオ見てないかな、誰か誰かつぶやいてないかな、もう毎日見てるから俺。見てあげてるじゃなくて、俺が必死で探してる。はい、ということです。まあ
まあ、まあ、夏ね、ちょっと京都暑いからツーリング行けてないかな、本当に。
そうなんだよ、俺今年多分ツーリング行ってないんだよね、一回も。
まあとりあえずお前はもう言った通り整備しろ。
そうなんだよ、俺整備しないと怖くて、さすがに怖くて、
うん、
さすがに、いや多分行って帰っては来れると思うよ、
うん、
ただなんかそれが原因で取り返しのつかないことになりそうで、
うん、まあ、そんなあなたにちょっと今おすすめの漫画が、あ、最後、じゃあ紹介しよう
か。だよこれ。
はい。これです。
声漏れちゃったけど今。
スーパーカップ。
うん。
スーパーカップ。
まずこの藤村 D って誰やねん。
水曜どうでしょうのディレクターです、
うん。
がおすすめしてる漫画です。
これは。
まあこれはもうライドラジオ、もうラジオ終わってからよね。これを読んだら、なんかその、なんだろうな。
この何、その一番最初にバイクを乗った時の、
あ、まあそうやね、
感覚を思い出せる。
なんかバイクを大事にするとか。
っていうのを全部この表紙に書いて、
全部この女の子が悟ってくれてるんだよね。なんか教えてくれるんだよ。
教えてくれるというか、もうなんか強制的に押し付けてくれる。
そう、そういうやつだから。
こういう漫画だから、みたいな。
ちょっと今、スーパーカブ、これ、ね。雰囲気がちょっと面白かったから、まあ、ぜひあのね、よかったら本屋さんで見つけたら、まあ、撮ってみたらいかがですかとは言えないけど、
スーパーカブね、
うん、
なんて書いてたこれ、なんなのカニタン
さえイラストの
原作しかも日本人じゃないやん。
え、そうなのこれ。
あ、これ日本人なの。
日本人で
トネ貢献っていう。
そうだろ、そうだろ、ペンネームって今だ変なの多いやろ、
トネ貢献。
うん、
一番変なペンネームだと思ったのは、あの人間人間のやつ、
電波少年だったっけ。え、あれってイルマ
ヒトマ
っていう話で、そうね、あれちょっと衝撃やね。でもペンネーム変な人いっぱいいるよ。
あれは変だな。
もう作家のペンネーム変な人いっぱいいるって。
あれがインパクト強すぎて。
いや俺もね、
他なんかあったっけ。
俺もたまになんかさ、ペンネーム自分でなんか考えるとしたら、ね、
おお本当に
たまに考える。
俺サイン最近なんか、俺さサインってねえなって思って。サインある、なんか思いつく、
なんもないよ。
なんもないよね、うん、あれどうやってあんな素敵な字になんだろう。中村で何ができる。何しても俺魅力ないんだけど中村。
英語でだから。
俺なんなら俺さ、一両的なポジションがいいと思ってんだよ、
うん、
どこにでもいる中村、どう書いてもダサい中村だけど、もうめっちゃすごいみたいな、
うん、
中村って言ったら誰もが思い浮かべるみたいなさ、
達筆のなんか
感じなのか。でも俺多分唯一アルファベットが救いがあるかなとは思ってるけど、うん、中村、
俺ペンネームちょっと考えたな。うん、なんか俺もペンネームなんかこういうちょっと意味が分かんないけど、実は結構なんか、
あ、ペンネームね、
このペンネーム、この
トネコー
ケ、トネコーケみたいな、なんか意味があんじゃねえかなって、
うん、読むよ、なんか口に出して読むと日本っぽいよね。
そう、トネコーケ、
トネコーケ、ああトネコーケ。 ん、このカニタンが意味わかんないけどね、これ何なんだろうかな、
トネコ犬じゃない。
ああ、なるほどなるほど、このカニタンがわけわかんないわ。カニタンって何の。
もういいや、もういいや、
カニタン。
はい、じゃあ、あの
藤村 D って誰な。
だから言ったじゃん、もう言ったじゃん、もう水曜どうでしょうのディレクターだろ。 D だから
、 D だからね、
うん、
D だから、
じゃあ勝手に言ってる、
この D はディレクターの D だね。
ドリフトの D だ、
台車の D だから俺、
台車の D。 あ、もういいや、
オーバースピードだっつって
曲がりっこない、
帰り際にゴッドハンドル調節する。
スーパーカブとの出会いが一人ぼっちの少女の世界を変えていく。
はい、
いや、いいね。はい、
重犯出退っていうドラマあったよね。
ごめん、わかんない。
カニタン。
もういいや。はい、カニタン。はい、
気になるわ。はい、じゃあまあまあこんな感じでね、
はい、
大体1時間ぐらいのラジオ、
ちょっと鈴鹿メインだったけどね、うん、
通勤の際に聞いてください。